第一部物語第一章神は家族を望まれた。神についての私の当初の考えは、空にいる目に見えないお父さんではありませんでした。神は創造主であり、遠く離れた権威でした。私のことも他の人々のこともご存知だとは想像していましたが、私について、または世界中の他の人々について、神がどう考えておられるかは見当もつきませんでした。神がおられることは疑っていませんでした。室内におられる実際の存在とまでは言いませんが、むしろ神は私が困った時など、時々その注意を引くことのある冷静な観察者のような存在でした。神が私に復讐しようとしているとか、私を好きではないとか思っていたわけではありません。私は神が実在のお方であることを受け入れていました。そして私としては、神が私に敵対的であると考える理由はありませんでした。しかしそれだけのことでした。ことわざにもあるように、去る者は日々に疎しです。神について学ぶことはたくさんありました。私は特に神を求めてはいなかったので、神も私を求めておられないと思っていました。誰かに尋ねられていたら、神にはもっとやりがいのあることがあるはずだと答えていたと思います。私は神の目に留まるようなことは良きも悪しきも何もしていないと思っていたと思います。私は間違っていました。神は私を求めておられたのです。私が知らなかっただけです。今では神が私を求めておられたことを知っています。それは、私たちを求めることは神の本質だからです。神は私たちへの熱意を持っておられます。神についてどうしてこのようなことがわかるのでしょうか。これはこれから何度も尋ねる質問ですから注意してください。例えとして、私たち自身を考えることから始めましょう。私たちが自分が作ったものを大切に思うのは正常です。特にそれが大変な努力を要した場合や、共同志向の結果である場合にはなおさらのことです。私たちは自分が作ったもの、達成したこと、最初に考えたことなどを誰かにバカにされたり、けなされたり、壊されたり、自分のものだと主張されたりすると、当然腹立たしく感じ、憤慨します。そのように感じない方が異常です。そう感じるのは、人間としてのデフォルトによるものです。私たちは、自己認識しています。私たちにはすべて内面生活、つまり精神の生活があります。私たちは苦しみと損失をもたらすものではなく、私たちが望み喜びをもたらすものを知性を持って見分けます。目的もなく無作為に行動するのではなく、意図的な行動をとります。合理性と直感によって導かれています。このことが的を射ている理由の説明はたくさんあります。重要性が極めて低いと思うようなことでも、何らかの理由によって意図的に行われます。虫歯や口臭が望ましくないため、歯を磨きます。食を維持するため、あるいは何か楽しいことをするために起床します。右ではなく、左に曲がるのも目的地があるためです。不合理と言われるようなことをする場合でも、例えばソーシャルメディアで相手がそれを見ることも気にすることもないかもしれないのに、その誰かを批判する場合でも、優越感を感じたい、あるいは教訓を与えるためというように、特定の結果を望むためという理由があります。そして何か不快なことを行う時でも、何らかの意味でそれが自分のためになるという考えが働いています。ダイエットするのは他にどんな理由があるというのでしょう。私たちは本来無目的ではなく、 目的を持った存在なのです。これらのことの反対は心理的または感情的な異常を示すことになります。聖書の神もこの側面を共有します。神はご自分が行われたことを楽しむために行動されます。神は何かが足りなかったために人類を創造されたのではありません。神が不完全だった、あるいは仲間が必要だったとでも言うように、孤独であったわけでもありません。神が必要とされるものはないのです。それはというと、神が神であるからです。神は言ってみればご自身の手でお作りになったものを楽しむために万物を創造されました。そして神が最も大切に思っておられるものはご自分の形に似せて創造されたものたちです。創世記 1-26、 それはあなたと私です。私たちの物語の始まり。私たちの物語、すなわち神が私たちを望まれる理由の物語は、神が私たちの創造主であるという聖書の観念から始まります。このことを完全に把握することはできませんが、要するに私たちがここに存在するのは神がそれを望まれたからです。神が無作為に行動されることはありません。目的を持って行動されるお方です。人類を創造された時、ご自身の不足を満たそうとされていたわけではないのです。必要ではないのに私たちを創造されたという事実から、私たちの創造の合理的な説明は一つしかありません。神は人間を楽しむために、そして人間にご自身を楽しませるために、私たちが存在することをお望みになったのです。神が私たちをお作りになったため、聖書は神を私たちの父と呼び、アダム以降の人々を神の子たちと呼んでいます。神および神の私たちとの関係を説明する際、聖書で家族に関連する言葉を使っているのはそのためであり、偶然ではありません。しかし私は少し先走りしたようです。聖書での家族中心の言葉遣いのコンテキストを本当に理解するには、神が地球と人類を創造された以前に戻る必要があります。驚かれるかもしれませんが、その時神はお一人であったわけでもないのです。それは神がご自分の孤独を癒すために私たちを創造されたのではないということに確信が持てるもう一つの理由です。聖書によると、神は人間をお作りになる前に他の知的生命を創造されていました。聖書ではそれを神の子たちと呼んでいます。私たちはそれを御使い、天使と呼びます。旧約聖書の呼ぶ記には、神が地球の土台を据えた時、神の子たちは喜び呼ばわったと書かれています。神の子らはすでに存在し見ていたのです。神の子たちという語句について考えてみてください。子たち、英語では息子たちと訳されているヘブライ語の言葉は、総合して子供たちと訳すことができます。神の子たちというような言葉は何を示唆しているのでしょうか。それは家族です。子たちは会話の対象が家族である場合に使う言葉です。ヨブ記38-4-7の家族は天の家族、つまり超自然的家族です。神は見えない世界でお作りになった知的生命の父です。神にはすでに超自然的家族がいたという事実は、創世記の物語における最初の人類であるアダムとエヴァの創造に対する神の動機を理解する手がかりとなります。神は超自然的家族に加えて人間の家族を望まれました。信じがたいことですが、エデンの園の物語はこれら2つの家族が神の御前に一緒に暮らすことを神が望まれていたことを物語っています。 つまり御使いと同様に人間はもともと神ご自身の御前に生きるのにふさわしいように作られていたことを意味します。しかしどうしてそれがわかるのでしょうか。見てみましょう。聖書の最初の書である創世記は天地創造から始まっています。神は人間アダムとエバの創造に至るまでに多くを創造されました。物語は神による植物、昆虫、空を飛ぶ生き物、陸生動物の創造へと展開していきます。これらの生き物はどれも神と関係を持つ能力を有しませんでした。神と会話することもできませんでした。考えを神と共有したり、神への感謝を表現したりすることもできませんでした。家族のメンバーは相互に関係します。家族は知的および感情的なレベルで対話します。家族は仲間としての絆を形成します。植物や動物がいくら見事であっても子どもの役割を果たすことはできませんでした。家族ではなかったのです。神が本当に望んでおられたのは家族です。ご自身に似た何かを想像する必要がありました。神の体現者。神はあらゆる種類の植物と動物で地球を満たされた後も行わなければならない仕事がありました。神は神の形および神の似姿の新しい生き物を創造することを決められたのです。創世記 1-27。 これが神の地上の家族となります。神の形は聖書では重要な概念です。人間は神の形に創造されました。神の形を動詞と考えるとこの観念を理解しやすくなります。私たちは神を体現するため、つまり神を代表するために作られたのです。神を体現するとはどういう意味でしょうか。創世記 1-20-28 に答えがあります。神は自分の形に人を創造された。すなわち神の形に創造し、男と女とに創造された。神は彼らを祝福して言われた。産めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従わせよ、また海の魚と空の鳥と地に動くすべての生き物とを治めよ。神にとってはご自分の世界を管理することなどたやすいことでした。神ですから。神の能力を超えるものは何もありません。しかし代わりに神は地上の家族を作られました。神の子たちは被造物を管理して維持するという神の役割を担うことになります。神の代役およびパートナーになるのです。神を体現することとは地上で神を代表することを意味します。神はご自身で行ってもよかった仕事を人間に与えられたのです。神の子たちが神の事業に参加することを望まれたのです。神の事業は家業となるのです。エデンの園は神のお住まいであっただけではなく、神の拠点、ホームオフィスでした。私たちは神の協力者となるために創造されたのです。神はお作りになった人間が地上で神を体現するという任務を果たすことができるようにしました。知性や創造性などご自分の特性を人間と共有されたのです。聖書は人間は神ご自身の劣等バージョンであると語っています。神は私たちが共同統治者、共同管理人として神の新世界に参加できるように私たちをご自分の似姿にお作りになりました。神を体現するという概念が重要である理由は複数あります。それは私たちに確実で強いアイデンティティを与えてくれます。人間一人一人が神の子となりパートナーとなることが神のもともとの望みだったのです。それが神の人間の見方です。 また私たちも人間をそのように考える必要があります。神は私たち一人一人が一人一人の人間を自分の兄弟姉妹とみなすことを望んでおられます。私たちはすべて神が家族に加えたいと望む神の体現者として同じ立場にあります。人種差別、暴力、操り及び強制は神の人類のデザインの一部ではありませんでした。これらは反逆と罪の悪の結果です。神は愛する人類に対して罪が行ったことを嫌悪されています。私たちが自分の道徳的怠慢を考えるときにはこのことを覚えておかなければなりません。神を体現することは私たちに目的を与えます。私たちには使命があります。小ささや弱さ、短命さにかかわらず、人間一人一人には他の誰かの人生で果たすべき何らかの役割があります。神を褒めたたえ、仲間である体現者を敬するために私たちが全力を傾ける仕事は全て霊的な証明となります。神の考えでは牧師、聖職者、司祭などが他の証明に勝っているわけではありません。私たちの生き方により、神と生きる人生および調和がどのようなものかを再認識させることによって、仲間である体現者に恵みをもたらすことも害悪をもたらすこともできるのです。私たちが何を行うかは重要です。それらは大抵の場合、小さな見栄えのしない行いなのです。これらはすべて最初の質問に対して私があのように答えた理由です。神がお望みのこととは、神はあなたを望んでおられます。家族をお望みです。協力者をお望みです。あなたが自分が誰なのか、そしてあなたの人生がなぜ神にとって価値あるものなのかを知ってほしいと思っておられます。しかし、まだこの考察を開始したところです。物語にはまだまだたくさんのことが含まれています。この世界での生活、そしておそらく自分の家庭内の生活も神のビジョンに沿っていません。それをすべてダメにする何かが起こったのです。神は心痛があまりに大きかったため、人類を諦めると決意する寸前でした。